この時間はズームアップ、毎週木曜日は科学です。
毎日新聞論説委員の本村由紀子さんです。ズームをつないでいます。本村さん、おはようございます。
おはようございます。
関東も夜は寝苦しいですか？
昨日はね、一回も起きなかったですけど、最近やっぱり夜ちょっと起きちゃいますね、暑くて。
そういう時の夜の熱中症対策は本村さん何をしてますか？
起きたらね、テーブルの上にいつも麦茶を置いといて、飲むようにしてます。
素晴らしい。
水分補給ですね。
それが一番いいんですよね。
エアコンと。年を重ねるとね、だんだんほら、鈍感になるっていうから怖いからね、やっぱり。
エアコンなどは使わないですか？
エアコンね、まだつけてません。扇風機で今のところは頑張っておりますが、まあ多分、暦が変われば。
もう、
そろそろですね。
週末からは7月に入りますからね。で、まあ、こうやって、6月から熱帯夜とか言ってるのも気温がどんどんどんどん上昇していって、で、どんどんどんどん台風の規模なんかもちょっとこう大きく年々なってるような感じがするんですけども、そんな中、台風の予報円の精度が改善されるんですね。
そうなんですね。まず予報円って、はい、まあ、耳馴染みない方もおられるかもしれませんが、よくニュースなんかで、台風の現在位置の北側に、丸がいくつかこうね、連なっていて、こんな風に進みますよっていう、あの丸のことを予報円っていうんですね。
はい、
あの予報円は、台風の中心がどの進路を通っていくかを予測した範囲のことで、あの円の中に、台風の中心が来る確率が7割っていう定義があるんですね。7割の確率でここに中心が来ますっていう円なので、明日より明後日、明後日よりし明後日の方が予測が曖昧になるから予報円がだんだん大きくなっていきますよね。
はい、そうですね。
ね。で、その円の大きさが、これからちょっと絞り込めますっていう話なんです。
は
い。これ気象庁が発表したんですけれども、その背景には予報のその精度が高まっているということがあるそうです。なんていうのかな、台風ってまあ低気圧なんですけれども、低気圧がどんな風に動くかって意外と複雑な計算が必要なんですね。下駄をね、投げて占っているわけではなくて、
いつの時代の
昭和
やってましたけどね。
数値予報モデルっていう、まあ、計算式があって、それをコンピューターに、まあ、インストールした上でいろんなデータを打ち込んで計算しているわけです、で、近年はその計算ソフトの精度がまず向上していること。
なるほど。
さらにコンピューターの性能がまあ上がって、スーパーコンピューターなどを使えるようになって、で、その、今までは100キロ四方ぐらいの精度でやってたのを20キロ精度ぐらいに、本当きめ細かくできるようになった。で、さらにその各国の気象機関の研究者が、まあ、自分の予測と実際の進路、過去の台風のデータを付き合わせながら、こう数値予報モデルの計算式にこう細かくカスタマイズして改良してるんですって。だからまあまず、まあそういう、機械の性能向上と、研究者の、まあ、もう自主的な努力によって、先のことまでかなり正確に分かるようになって、で、その結果、予報円が絞り込めて、予報円の半径がちっちゃくなっていくっていうことが実現しました。
これ今回特に3日先以降の精度が良くなったっていうのがすごいですよね。
そうですよね。今までは、例えば、ま、96時間後の予報円の、大きさって結構大きかったんですけども、それがキュッと縮まって大体4割ぐらい縮まるらしいんですね。
はあ。
だから従来の例えば72時間後の予報円の面積と、これからの96時間後の予報円の面積が同じになるみたいな。だから結構スリムな こう、なんか図を見ることになるんだと思いますね。ただ、まあ、ここで一応ちょっと注意を呼びかけておきたいんですけれども、予報円がちっちゃくなってもですね、忘れてはいけないのは、そこに中心が来る確率は7割のままです。なので、今から行く旅行先がこの予報円に入ってないから大丈夫って、ちょっとすぐに判断しないでほしいんですね。3割は外に行くってことでしょ？
そうですよ
予報
ね。
円ね。だから、まあ、外れる確率が3割あるっていうことを念頭に置いて、まあ、あくまでやっぱりその進路は参考にするということ。もう一つは、同じ予報円の中にあっても、雨の降り方っていうのは地域差がありますし、地形によっても、時間によっても変わってきますので、今度はその予報円をもとに、地元のその自治体などが、また細かく、雨の予測とか風の予測をしますので、その天気予報も合わせて、自分の行動を決めるっていうのはとても大切なことですよね。
そうですね。
ちょっとこれこぼれ話になるんですけども、私、福岡で勤めていた頃、福岡管区気象台担当だったんですよ。
ああ、そうだったんですね。
それ1991年頃なんですけども、で、気象台担当ねって言われた時に渡されたものがあって、コンパスなんですよ。
方位磁石ってことですか？
いや、本当のコン
円
パ
を
ス。
描く方のコンパス？
丸を描くコンパス。で、91年って、まだインターネットが普及する前ですよね。
そうですね。
で、台風シーズンになると、この気象台の担当者はですね、気象台が提供してくれる情報をもとに、自分で進路予測図を書いてたんですよ。
そ
信
ん
じられな
な、
いでしょ。
信じられない。じゃあ、本村さんもそうやって渡されたコンパスって書いてたんですか？
そうです。例えば何月何日何時現在の台風の現在位置は東経何度、北緯何度って教えてもらうので、
大
地
変。
図上にそれをまずポン、点を置いて、で、24時間後は今度は何度何度のところから半径何キロメートルみたいなデータでもらうんです。で、それを地図に書き込んで、それをファックスで会社の図案課に送ってたんですよ。間違っちゃいけないと思って
そうです
緊張
ね。
感半端なかったですよね。ちょっと信じられないかもしれない
信
け
じ
ど。
られない
そ
で
ん
すね。
な
ご苦労があったんですね、過去にはね。
のでね、まあ今こそネットでもうパッて気象台からもらって、そのままね、みんなで共有できるでしょ？だから大丈夫だったんですけど、当時は本当にコンパスの使い方が上手でしたね、私。かな
でも、
り。
その頃を知らない若い人たちにも、こんなことがあったんだぞって言いたい気持ちもあるでしょ、どこかに。本村さんも。今、
ちょっと
便
小
利
鼻
だけ
膨
で。
らませて自慢したかったんですけどね。
いや、だから本当にそういう、こう、変遷たどって、進化してきて、随分やっぱり便利になって情報発信できるんですから、やっぱその情報を我々もしっかり活用しないといけませんね。
そうですね。なんかね、多分予報円の定義っていうのをちゃんと分かってない方もやっぱり半分ぐらいいらっしゃるので、あれはなんか台風の、大きさを表してると勘違いしてる方もいるんですけど、それはちょっと違いますね。で、スマートフォンなどでね、今結構見られるので、それをこう見る癖をつけて勉強してもらうといいと思いますし、あともう一つ、これもあんまり知られてないことなんだけど、台風の進路予測って、気象庁しかやっちゃいけないんですよね。それは気象業務法っていう法律で決まっていて、いろんな人がいろんな予測し始めたら混乱するでしょ？
そうですね。
で、地球上でも、統計何度から何度までは、日本の気象機関とか言って、各国の分担が決まっていて、海の上を航行している船の人が混乱しないように、ちゃんと役割分担ができているんですね。まあそういうことも踏まえて、正確な情報を正確に読み取るっていうのかな。その癖をつけると、これから台風のシーズンですけれども、まあ少し、 構不安とか余計な心配をせずに済むかもしれないですね。
そうですね。あと地震とは違って予報円は数日前からその進路が大体わかるっていうことをこう有効に活用して早めに対策を練る、避難の準備をする、ね、ルートを確認
あ
す
と
ると
は
か。
旅行の計画を変
ああ、
更すると
そう
か
そう
ね。
そうそう。ね、有効に人間が活用していかないといけませんね。はい。いやー、当時はご苦労様でした。
ありがとうございます。
本村さん、ありがとうございました。
ありがとうござい
あり
ま
が
し
とうござい
た。
ました。
毎日新聞論説委員の本村ゆき子さんでした。